皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第201回目。本日の放送は前回の伊藤さんからのご紹介で、原野園さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それでは原野園さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、またまた、
はい、
ご登場の原野園誠司君。
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
あの、名前がちょっと呼びづらいんで、誠司君でいきますんで、よろしくお願いします。
はい。
はい。先週の伊藤さんからの紹介ということで、誠司君の方に、メッセージがあります。
はい。
いつもの赤ちょうちんで打ち合わせしましょう。だそうです。
はい。了解です。
はい。ね、ちょくちょくね、福岡メンバーは、集まっていろいろ楽しいイベント、オフ会をね、立ち上げてもらってますけど。
そうですね。もう、はいはい、伊藤さんに、なんか、たくさん、オフ会立ち上げてもらって。
そうですよね。
はい。
はいはい。
ですね。
はい。まあ、はい、昨日もオフ会だったということで。
そうですね。
ね。
勉強会が。
勉強会。
はい。ありまして。
はいはい。その翌日の、まあ、収録となっておりますが。はい。
そうです。
はい。あの、誠司君、実はこれ、この放送がですね、年明け一発目なんで、
あの、
明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
はい、皆様、よろしくお願いいたします。ということで、
はい、
はい、そんな、あの、年明け一発目の誠司君の物販ラジオですけども、
はい。
はい。まあ、いろいろね、はい、今年の抱負とか、
あ
を、なんかこうね、語っていただけるとよろしいのかなと思っております。
わかりました。
はい、
ちょっとなんか2020年、
うん、
個人的に、
うん、
チャレンジの年だと思ってて、
おお、
はい、まあ仕事の面で、
うん、
あのチャレンジをしたいなと思って。
おお、なるほどなるほど。じゃあそれを含めまして、ちょっと軽く自己紹介の方から、
ああ、そうですね、
言ってもらってよろしいでしょうか。
あ、行きましょう。
はい。
物販ラジオ出演3回目の原野さんと申します。
はい。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。活動拠点は福岡でして、まあ、奥さんと子供4人、の今30歳です。
はい。
で、まあ、まあ、物販は、もう3年目ですかね。
うんうん。
に入らせてもらって。
はいはいはい。
はい。でなんか、仕事のスタイルというか、通販のモデルとしては、ま、中国の生産っていうのもやってるんですけど、
うんうん、
ここのところはあの化粧品とか、
ほうほうほう、
もうサプリメントとか、
はいはいはい、
こっちの
国内ですか。
はい、そうですね、国内の、でっていうのが結構メインになってきてるんですけど、まあ基本的にはアマゾンが大多数を占める。
うんうんうんうん。
一応楽天とかヤフーショッピングとかっていうのもやって
る。はいはいはい。はいはいはい。
他のプラットフォームに比べるとアマゾンがかなり特化してるような感じで。
はいはいはいはい、はい。
まあ、どちらかというと、まあ、物販の、コミュニティでは、コンサルタントとして、
はいはいはいはい、
やっていただいてるんですけれども、
はいはいはい。
まあ、アマゾン関連で、よくご相談をいただくことは。
そうですね。
あと、はい。
はいはいはいはい。
なんか、ま、一応、そんな感じの経歴というか。
そうですね。まあ、誠司君のね、そのアマゾンの経歴といえばね。
はい。
まあ、いろいろ、黒い話もいろいろね、聞かれるんでね。
ちょっと、そういう質問の担当みたいになってます
よね。前にね、オフ会でね、はい、オフ会のセミナーで、誠司君の紹介でちょっと笑っちゃったんだけど、
はい、
アマゾンのアカウントを飛ばしたのは両手両足で数えきれないほどありますみたいな。
そうですね。まあなんか、最近はもうほとんどないんですけど、
うん。
2019年は夏にちょっと大きい売り上げのアカウントが、はい、まあ、ちょっといろいろ実験してたら、アマゾン様に怒られてですね。
あらら。
はい。結構、大きい売り上げが一夜にしてなくなっちゃったんですけど。
はあ。まあまあ、やらかしちゃったわけですね。
そうですね。まあ、やらかしたっていうほどの悪いことはやってないんですけど。
はいはいはいはい。
はい、まあ、まあ、ちょっとシステム的に。
うん。
はい。
ああ。
そうですね。お叱りを受けた
って感じ。お叱りを受けたわけですね。あ、なるほどね。
はい、
ああ。なるほど。まあね、はい、そういう政治君なんですけど、やっぱり、はい、いろんなそういう、テスト的なこともね、ね、はい、ガンガンチャレンジしていくんで、
はい、
まあ、アマゾンのその、なんて言って、裏技って言っていいのか、ね、いろんなことをね、知り尽くしてるんで、はい、ね、実は私の知り合いもちょっと誠治君を紹介して、
はい、
うん、ちょっとご相談させてもらったことも、経緯もあるんですけど、
はい、
まあ今年いろいろありましたよね、でもアマゾンの方もね、今年か、ごめんなさい、これ今年って言っちゃってますけど、
はい、
19年はね。
はい、そうですね、はいはい。まあなんか結構慌ただしかったんじゃないですかね。
うん。なんだろう、聞くところによると、
はい、
結構、そのなんだろう、いきなりページが、
はい、
凍結されたとか、凍結というか、アマゾン側にこう出品停止されたとか、別にそんな悪いこともしてるわけじゃないのに、
はい、
とか、
はい、
あと嫌がらせの、ね、レビューで、
はい、
どんどん自分とこの商品が荒れちゃったとか。
あー、まあ、そうですね、嫌がらせ、ね、とか、まあ、結構やっぱ。多いですよね。
うん、うん、うん。
なんか聞いてると、そういうこう嫌がらせをしてるようなアカウントというか、
うん、うん、うん、
まあ、販売者っていうのは、やっぱり廃業する方向で、
うん、
アマゾン側も動いてるっていうような話は聞いたことありますけど。
アマゾン側でももう動いてるんですね、そういうふうに。
あ、みたいですね。
あ、
何でしたっけ、NHK のクローズアップ
ゲーム。
じゃないですか。
はいはいはいはい、はい、
あれ以降結構その、アカウントの取り締まりというか。
ああ、やっぱり、そういうテレビの影響って大きいですね、やっぱりね。
そうですね。なんか、話によると、
うん、
もう国が動いてアマゾンになんか指導入ったっていうか。
ああ、そうなんだね。
指摘が入ったみたいですね。で、なんかやっぱり、そういうのが動いてるっていうのは。
やらざるを得ないような状況になったっていうかですね。
みたいですね。
ああ。なるほど、ね。
まあ、ちょっと、どんぐらいですかね ?10 月ぐらいですかね、
うん、
ぐらいから結構そのアカウント停止っていう相談もかなり受けて。
ほうほうほうほうほう。
はい、
あ、政治区の方にね。
そうですね。結構もう十数件ぐらいですかね ?2 ヶ月の中で。
そうなんだ。
はい。
その原因っていうのはどんな感じだったんですか？
あ、なんかいくつかあるんですけど、
うん、
まあ、一番なんか多かったのはレビュー系ですかね。
あー、はいはい。
やっぱり異常値が出たりすると、
はいはいはいはいはい、はい。
アマゾン側がなんて言うんですかね、その、まあ基本的にはそういった桜レビューだった
り、うんうん、
まあ意図的なその自社、いわゆる自社会みたいな、
うんうん、
そういったものってこう規約違反です、
うんうんう
ん。まあなんか実際にそういったことをしてなくても、
うんうん、
それに近いような数値とかが出たりした場合も、なんかなんて言うんですかね、
引っかかっちゃうんだ。
末端の担当者レベルで一旦カタログというか、アカウント停止とかっていう
こともあ
ったみたいで。
はいはい、
だからなんて言うんですかね、過去にそういう、なんて言うんですかね、悪い手法というか、
うんうん、
そういったものとこう、類似したパターンだと、アカウントを止めるっていうの
が
あったりして、なんで、その、まあ、実際に悪いことしてる人も、
うん、
し
ない
人も、
うん、
結構な数のアカウントが止まっちゃったみたいですね。
なるほどね。
まあ、そのまんま閉鎖になった方も結構出たんじゃないですかね、今回。
ああ、そうなんだ。
はい。
ああ、じゃあ、そういう相談がどうすればいいですか、みたいな感じで。
いや、もうどうしたらいいですか、みたいな、死に物狂いで相談してきますよね、そういう人たち。
ですよね。
はい。
ですよね。
3000万ある売り上げがなくなっちゃったんですけど、どうしたらいいですかみたいな。
3000万の売り上げ。
ああ。なんていうんですかね、もう、なんていうんですかね、もう、負の、
うん、
負のエネルギーをなんかもうぶち込まれた感じ
が。ああ、きついなぁ。その売り上げがなくなったらね。
そうですね。でもいただいた相談のアカウントに関しては、
うん、
ほぼほぼ全部復活しましたけどね。あ、
それはそれは。
はい。
その3000万っていう方も。
そうですね。
おお。
はい。まあ、ただ僕自身の場所に、
うん、
あの、お亡くなりになったアカウントは復活できてないんですけど。
政治君の方が復活できてないということで。
そうですね。
ああ。
まあまあまあ、そこからまあ、まあ僕も学習してですね。
うん。
まあ改善計画というか。
はいはいはいはい。
まあ、なんかまあ、そういったもの、なんですか、自分の中でテンプレートじゃないですけど。
うん。
まあ、ちょっと用意して、もうそれを使ってもらったら、まあ、ほぼ一撃でアカウント復活してるような
感じです。おー。ああ、なるほど、なるほど。やっぱ、政治君すごいな、でもな。そういうノウハウっていうか。
何ですかね、なんかまあ、アマゾンが好む文章とか計画書っていうのがやっぱりあって。
あるんだ。
はい。
ああ。
なんか、その、まあ、ちょっとこういう話、今までしてみるかわかんないんですけど、
はいはいはい。
停止になって、ちゃった人とか、
うん、
でなんていうんですかね、アマゾンに懇願するような、
ほうほうほう、
なんかもう二度としませんって懇願するような謝罪文を書く人が多いんですけど、
はいはいはいはい、
あんまりそういうのって逆に求められてなくて、
意味がないんだ。
はい、まあこういうことがあった、
うん、
それについて、
うん、
どう改善を試みたのか。
うん。
これの結果はどうだったのか、いついつしたとか、なんていうんですかね。
もう時系列になって分かるように。
もう本当端的に、
はい、はいはいはい。
断定的な文章みたいな。
はいはい。はいはい。感情論じゃなくてね。
そうですね。
はいはいはい。
結構なんかみんなもうやばいやばいみたいな感じでもう、ひたすら謝るみたいな。
はいはいはいはい。
やっちゃう人が多いんですけど。
なるほどなるほど。ああ、なるほどね。言われてみればそうですよね。アマゾン側も別に謝られたからって言ってね。
はい。
じゃあこの人の次って何があるんだろうって見えませんもんね。
そうですね。
うん。
何を改善したのか。
で、
その効果はいかほどのものなのか。
うん。
で、それをいついつ実施した。で、再犯防止のためにこういう処置を施した。
うん。
まあまあ、なんか、当たり前っちゃ当たり前なんですけど。
なるほどね。
はい。
はいはいはいはい、はい。
まあ。
なるほど。
ね。で、なんかやっぱそういう取り締まりが強化されたことによって、
うん。
なんかやっぱそういう大々的な取り締まりが、
うん。
した後って、
うん。
いわゆるその SEO に、
うん。
があったりとかってするんですけど、
うん。
なんかそうですね、2019年はなんか慌ただしい感じでしたね。なんか検索順位も安定しないし、みたいな。
はいはいはいはいはい、はい。あ、なかなか、あれでも政治家の方でも苦労しましたか、そういうのは。
ああ、まあ、そこまで、まあ、結局、たくさん物勝ちみたいなとこあるんで。
うん、はいはいはいはいはいはい。
なんですかね。まあ、ちょっと語弊があるかもしれないんですけど。
うん。
まあ、たくさん売った、人が、やっぱり前に出れるっていう
ロジック
普遍的なものなんで。
うんうんうん、
まあ、そこの施策をちゃんと取れれば。
ちゃんとやってればね。
はい。
はいはいはい。
まあ、ほど苦労はしないのかなっていう。
なるほどなるほど。
これが一番苦労するんでしょうけど。
なるほどね。
そうですね。
まあ今年はね、いろいろそういうアマゾン側も今年はまた言っちゃった。2019年はね。まあいろいろね、
はい、
あった組織だったと思うんですけども。
そうですね。
うん。
だからなんかあんまりこう、僕の場合は、
うん。
楽天とかヤフーっていうのを、
うん。
なんかもう出しては いて、
うん、
それなりにその立ち上げとかっていうのはちゃんとやってはいるんですけど、
はいはいはい、
なんかそこまでこうアマゾンほどゴリゴリこう従事してないというか、
うんうんうん、
任せてるぐらいのレベルなんで、
はいはいはいはい、
あんまりその現場でそのデータを分析してどうたらとかっていうのは僕の方ではあんまり
やってないんで、
ないんで、
はんはんはん、
はい、だからなんかあんまりこう気にしてないんですけど、
うん。なるほど、ね。
まあ、アマゾンは本当慌ただしかったなって感じでした、
ね。慌ただしいっていうか、ちょっとね、やっぱりついていけてる人とついていけない人がこう差がついたんじゃないかなっていうのもあるかな。
うん。ですかね。まあ、いかに情報を持ってるかっていうのは、その、得た情報からやっぱさらに踏み込んだ、
うん
まあ、研究っていうのかわかんないですけど、
うん、
まあなんかもしかしたらこうなんじゃないかっていうの
は、はいはいはいはいはい、はい、
まあ、独自の情報を持ってる人たちっていうのがやっぱ一定数出てきて、
はいはいはいはいはい、はい、
人たちがある程度市場を独占しつつあるのかなっていうイメージですね。まあもちろん全ジャンル全カテゴリー
なん
ですけど、
うんうんうん、
あのやっぱりレッドオーシャン化してるところっていうのは、
うん、
やっぱりもうそういう、なんていうんですかね、まあ、ノウハウ的なものとか、
うんうん、
もちろんその、ちゃんと、なんていうんですかね、土台ができて、で、なおかつそういう最先端の情報を持ってるっていうところが、
はいはいはいはい、はい、
もう先端の方でぶつかり合ってるような感じです。
はいはいはいはい、はい。
他の人たちがあまり、こう、なんていうんですかね、こう取れてない。なんか前から言われてましたけどね、その、たくさん売り上げるセラーと、
うん、
落ちていくセラーが二極化するみたいなことは。
なるほどね。
言われてましたけど、
うん、
より顕著になって
きた。顕著になった。
はい。
なるほど、なるほど。
そうですね。
だから、まあ、去年とかね、一昨年まで通じてたっていうか、
はい、
やれてた手法が、まあ、今年、2019年になったら、
はい、
ねえ、まあ、そこまで使えなくなってるとか、あれ、こんな効果出なくなっちゃったのかな、みたいな。
そうですね。
な
んか、まあ、やっとうまくいって立ち上がったっていう方に関しては、なんかその攻撃を受けたりとかですね。
う
ん、
ああ、そうそうそうそうそうそうそう。
せっかく立ち上がったのに、レビューとかっていうのを、
た
ずらに入れられて、下がっちゃう。
ねえ。そのバッドレビューとかってだからもう2、3年前は、
はい、
まあ、多少あったのかもしれないんですけど、うん、そういうのも。でも、ねえ、そこまでひどい、ねえ、ここまでひどくなるっていうのは、ちょっと聞かなかったもんな、ここ最近。
そうですね。
うん。
なんか、本当ひどいなっていう。だからまあ、参入してる市場なんかも結構その足の引きずり合いが多い。
そうですよね。ね、さっきセイジ君もサプリやられてるって聞きましたけど、
はい、
噂に聞くとサプリ業界も結構な、そういう、なんですか、大変な市場みたいなんですけど。
そうですね。なんか、でも、どこですかね、なんか去年とかなんかすごい攻撃されてんなとか、うん、まあまあ未だに攻撃は普通に日常茶飯事にあるんですけど。
うん。
あのまあ、やっぱ、その、いたずらが激しいジャンルっていうのはありますよね、うん。
なるほどね。そんな、なんなんだろうね、無駄なことしてもね。で、今度売る方も、
はい。
なんか、今までだったら、その、お客さんに対してどう、こう、ね、ページを作ろうかとか、
はい。
どうアピールしようとか、LP どうしようかとか、ね、そっちの方に注力して、
はい。
まあ、するのは普通なんでしょうけど、なんかそういうバッドレビュー対策、どうすればいいですかみたいな。なんか変なところにこう、力を注がなくちゃいけないっていうか、
そうですね。
ね、労力使うっていうか、なんかこう、ね、無駄だなっていうか、もう、
本質的ではないですね。
そうそうそう、本質的じゃないですよね。何なんだろうなって感じに思っちゃいますけどね。
そうですね。まあ、なんか、ただそういうバッドレビュー、例えばその健康食品とか、
うん、
サプリメント、まあ、口に入れる体内に入れるものとかってやっぱり、その星1が1個つくだけでもかなりコンバージョン率が落ちるんで。
ああ、なるほどね。
はい。まあかなり死活問題ではありますよね。
死活問題ですよね。
ああ。
ああ。
そうなんです。まあ、なんでもう本当効果的に落ちていっちゃうんで。相手から締めれば本当なんか。
そうですよね。だって順位が1位、2位下がるだけで結構な売り上げ下がっちゃいますもんね。
そうですね、
あそこのカテゴリー
とかね。数百万単位で落ちるんで。
う
ん、
ねえ。確かに死活問題ですよね、そうなると。
そうですね。
うん、
だからなんかその、まあ、逆の事例というか、
うん、
最近その、サプリ系とか、
うん、
薬事法関連も、
うんうんうんうん、
ちょっと該当するようなカテゴリーで、かなり締め付けが、うん、まあ、締め付けというか取り締まりが厳しくなったんですけど。
みたいですね。
はい。
うん、うん。
まあ、ちょっとあるジャンルで、
うん、
上位セラーが、
うん、
にカタログ停止くらっ。
はいはいはいはい、はい。聞きます、それは。
うん。なんかまあ、まあ、うちなんかも止まったんですけど。
ああ、誠治君ともそうだったんだ。
はい。で、なんか、うちで、コンサルしてる会社さん、
うん。
商品とかっていうのが残ってて。
はいはいはい。
なんかそこだけ、そこ以外がなんか、ほとんどいなくなっちゃったみたいになって。
周りが。
はい。ってなると、やっぱ必然的にベストセラーになっていくんですけど。
ええ。
なんか、それまで3番手、4番手ぐらいだった、
うん。
商品が、
うん。
ベストセラーになった瞬間に、
うん。
もう、なんていうんですかね。もう、かなり販売個数とかも増えるわけじゃないですか。
はいはいはいはいはい。
50個、60個だったのが、
うん。
急に2、300個出るようになって
1日で？
はい。
あっという間に欠品しちゃいますね、じゃあね。
はい。なんで、やっぱりその、競合のいないジャンルに、
うん。
搬入していくって、やっぱ本当大事だなっていう。
ああ。
やっぱその、何社かいなくなるだけで、
うん。
こんなに売り上げ変わるし、
うん。
あとそのベストセラーマークがつくことによって、
はいはい、言いますね、それもね。
本当かなり、まあ、他がいなくなっちゃったっていうのもあったんですけど、
うん。
CTR が本当 2.2 倍ぐらいになって。
おお。
はい。もともと 0.5 とか6ぐらいだったのが。
うん、そんな違ったんだ。
はい。1.2 とか 1.3 とかになっちゃって。
そりゃ、まあ、そりゃ売れるわな。
はい。なんかそのベストセラーの、なんですか、大事さというか。
はいはいはいはい。
まあ、なおかつその、競合がいなければそれだけ変わるんだな、っていう。
またそれだけね、露出もされるでしょうからね、いろんなとこにね。
そうですね。
そうなると。そんなに変わっちゃうんですね。はいはい。
まあちょっと、興味深いデータが取れたんで。
ま
あ、そうなんですよね。
でもその周りの人たちは復活したんですか？まだ復活してない。
ちらほら復活し始めましたね。
ああ。
サイバーマンデー後ぐらいに止まって。
はいはいはいはい。
1週間とか10日ぐらいですかね。一応なんかその、薬事の文言を修正して、
うん。
その審査出せば OK みたいな。
ああ、ほんほんほんほん。
感じで。
なるほどなるほど。
はい。
うん、結構なんかそう、サイバーマンデー前後っていうか、あ、前か。に、なんかそういう取り締まりっていうかね。
はい。
うん。で、なんか止まっちゃったっていうことは聞きましたけど。
そうですね。まあ大体その大型セール前とかっていうのは、大々的に。
うん。
なんかそういうのが行われるのが。
見たい傾向ですよね。毎年なんかそういうことは言われてるし。
そうですね。
うん。あとプライムデーか。プライムデーの前とかね。
そうですね。
うん。
大型セール前はそういう、なんですかね、その、一層キャンペーンじゃないですか。一層。特別キャンペーンみたいなやつが。
まあね、ちゃんとやっててもそういう、ことにもね、引っかかっちゃうし。
はい。まあそうですね。だからまあなんか、こういうことがあると、プラットフォームに依存するのは良くない、とか言って。
ああ、いう人も出てきますよね。
はい。
うん。
まあただ、そうですね。その都度対処していけばですね。
うん。
いいのかなと。
だから、まあ確かに、その、プラットフォームに依存するのはいけないっていうのも、まあ確かに一理はあるし、
はい。
でも、政治君が今言うように、ちゃんと対応してれば、
はい。
ね、そのプラットフォームでまだ全然生き残っていけるし、
はい。
うん。まあ、まあその人の考え方次第なんかなと思いますけどね。
そうですね。なんかその、面白いことに、物販のコミュニティの会員さんって、まあ、プラットフォームで販売されてる方がほとんどじゃないですか。
ほとんどですね。
なんで、その、プラットフォーム販売がある程度、その、まあ、やり尽くした、もしくはその、プラットフォームに依存したくないみたいな、形で、その、自社ドメイン、独自ドメイン、自社 EC とかに行きたがる人が、結構多いんですけど、逆もしかりで、
ああ。
独自ドメインでやってる方たちって逆にそのプラットフォームに魅力感じてたりして。
はいはいはいはいはい、はい。
だからなんかその、まあお互いそのなんか、一長一短というか。やっぱあるみたいで。
まあ、ありますよね。
まあ結果なんか全部それぞれのプラットフォームとかやり方に合わせた方法でやるのがまあ一番ベストなの
か
ところではあるんですけどね。
確かにね。あ、なんかちょっと救急車が救急車の音が
そう、化粧品とか、
うん、
あのサプリメントって何ですかね、もともとその自社ドメイン特殊の人たちがこうガツガツ売ってるっていうようなあのジャンルだったんですけど、もう今プラットフォームの販売もかなり多くて、なんかその、まあ、自社ドメインでやってる人たちってプラットフォームでの売り方のノウハウがなかったりするんで、
ああなるほどね。
あとはその価格帯が合わないとか、
はいはいはいはいはい、
いうのでその結構プラットフォーム参入がなんかちょっとあの難航みたいなんですけど、
ま
あ、なんか結構そのプラットフォーム販売でそっち系のジャンルって結構熱くて、
ああそうなんですか。
まあ。まあ、なんかそのやり方間違えなければですね。
うん。
まあ市場はめちゃんこう広いというか。
ほうほうほうほうほうほう。
まあ一商品でその500万から1000万って。
うん。
全然なんか出せちゃう。
ジャンルなんで。なんかそういう相談が、事例があったんですか、あの政治君の方で。
あ、なんかちょこちょこって日は来ますね。まあ、それこそなんかうちなんかはそういう、もうお金持ってる、自社ドメインの、健康食品とか化粧品の方とかっていうのを、そのプラットフォームに誘致するんですけど。
なるほど。あ、そういう、なんていうサービスも政治家の方でやってるのね。
あ、そうですね。
へ
ぇー。まあ、なんだかんだそのプラットフォーム販売、アマゾンとか特に結構資金戦になってきたりもしてるんで。だからまあそのお金持ってるところと、やるっていうのは、まあ理にかなってるんじゃないかな。はい。まあただまあちょっとそういうこととは全然別なんですけど。
はいはいはいはい。
まあさっき今年の抱負みたいな、話でし
た
けど、中国に、Tモールに出店を目指したいなと思ってて。
おお、
はい。Tモールって、結構敷居が高い。
高い高い。
はい。
で、年間結構な出店料取られますよね、あそこね、Tモールって。
都会300万ぐらいって言ってましたね。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁはぁ。あれ、もっと取られるんじゃなかったかな。あ、違うか。300万が、でも300万なんですね。
回転資金300万みたいな感じなんですかね。
はぁ、あ、でも結構な資金ですよね。
そうですね、ただやっぱりそのチャイナマネーというか、ただなんかそう、なんていうんですかね、その道筋がある程度見えたんで、ちょっと来年はそこを挑戦したいな
と思って。ほうほうほうほうほうほう。
独身の日に向けてじゃないですけど、
あれすごいっすよね。
いやもう
11月11日ね、
あ、半端じゃないですよね。
毎年更新してきますよね、売り上げね。
そうです。
なんなん、え、だって楽天の1年間の売り上げを超えちゃうんだよね、1日でね。
そうですね。もうなって、もう何兆円っていうのが売り上がるみたいなんで。
何なんだろうね、 あの勢いっていうのは。
そうなんですよね。うん、でなんか、その、今、中国、日本もそうなんですけど、
うん、
結構その韓国コスメ、
ほうほうほう、入ってますよね。
はい、市場を取られてたんですけど、
うん、
なんか今期は、
うん、
ジャパンコスメが中国でも一番だったみたいで。
あ、そうなんだ。
その返り咲いてるらしいんですよね。中国で巨人が復活したとかってなんか記事も出てたんですけど。
あ、そうなんだ。はい。音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。